恵みをいただく御言葉は、イザヤ書の59章、1節から12節です。イザヤ書59章1節から12節、はじめに、1節と2節をお読みいたします。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、今日も必要なあなたの命の御言葉を私たちに蓄えさせてください。御霊が諸教会に語る御声にしっかりと聞く耳、聞く心、聞く態度を持って、主よ、私たちが望むことができますように、今我らを整えてくださり、この語る者上の唇及び聞く一つの耳を祝福してください。これからのすべてをイエス様あなたに期待し、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このもともとイザヤ書というか旧約聖書というものは一つのスクロール、一つの巻物 でそれで、ね、章節の区切りはもともとなかったんですけども、ですからその、前の章の続きという形で、見ていきますと、ね、前の章58章は、断食の話でしたね。でこの58章は、ね、まず一節は精一杯大声で叫べ、その分のように声を上げよう、もう大きな声を持ってイスラエルにその、ね、この私の民に彼らの背きの罪を告げ、ヤコブの家にその罪を告げよ、もう大声で叫ばなければ、聞かないような、そういう頑固なイスラエルの人たちに対して、その罪を、ね、精一杯大きな声でもって彼らに、その自分自身に罪とかがあるということを示せ、というところからこの58章は始まり、そして、ね、59章へと続くわけです。で、彼らはなんで自分たち断食したのに、聞いてくださらないのだろうか、ね、その疑問がこの3節58章の3節にあるんですけども、結局あなた方は、ね、主の喜ばれないことを行っている、ね、食べないという断食を、ね、してはいるけれども、しかし、ただ単に食べない断食、ね、をすればいいというものではない、ね、むしろ断食というもの、ね、これヘブライ語で、ね、ツーム言いましたね、ツーム、これは口を覆うということが元々の意味でした。確かにそこから、ね、食べないということは発生したんですけども、しかし、もしむしろ自分の中から出てくる害毒、ね、それを覆いなさい、ね、物を食べないということよりも、ね、そういった悪いことをするなということ、そしてそれのみならず、ね、するという断食がもういくつもある、ね、ということを58章にありました、ね、何々しないが断食ではなく、主の喜ばれることをする、ね、自分の好むことを、これをツーム覆って、そして主の喜ばれることをする、ね、これこそが、断食であるということを58章で見ました。でそれで、ね、そこから59章のところで、ね、主の御手が短くて救えないのではない、主の救いが来ない、主に祈っても祈っても何か聞かれないような気がする、ね、それは耳が遠いからね、主の耳が遠いからね、もう何度も何度も同じ言葉で、ね、主よ主よ主よ主よ言わなければ主が聞こえないのではないか、いやそんなことではないんですね。むしろ、ね、主は呼べば聞いてくださる方ですけど、しかし主のその耳を塞いでしまうもの、神との人との間の仕切りとなってしまうその問題があなた方人間の側にあるよということが、ね、この59章の始まりのところです。主の御手が短くて救えのではない。そうです。主の御手は、全地を覆うほどの大きな広い御手ですけれども、 しかしその広げられる御手に対して人の側が、ね、その主の御手と掴む、ね、その互いに握手するということができなくさせているものが人の側にある、ね、それは2節にありますね。あなた方のトガがあなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。要するに人の側の咎、また罪、それが神様との間の仕切り、また、隔ての壁となって、その罪、あなた方の中にある罪が御顔を隠させ主に対して祈っても聞いてくださらないような、ね、そういう状態に陥っているのだ、というその、ね、提示があります。3節を見ますと、実にあなた方の手は血で汚れ、指は咎で汚れ、あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正をつぶやく。この手、まず体のいろいろな部分があります。手があり、指があり、唇があり、ね、舌があります。手と唇、この体の器官、これはですね、積極的に人の側が何か発する器官ですね。この目と耳と鼻、これはもう一方的に入ってくるしかありません。まあ、つぶったり塞いだりはできるかもしれないですけども、しかしこの舌や、ね、また指、唇、これは積極的に、ね、自分の意図して何か行動しなければならないですけど、しかしその、ね、行動の結果、あるいは唇から出てきた言葉の結果、それが不正でまみれている、ね、それが血で汚れている、ね、あなた方の手は 血で汚れている。血、これ、ヘブライ語で、ね、ダーム言います。ダーム、もともとはアダム、から来ました。エドム、それは赤いっていう意味ですけど、血は赤いですね。またアダム、それは人ですね。人の血、それは体にとってなくてはならないものです。この、ね、体の血、それは命があります。そして、ね、人はその、ね、血の中にその命がある、見言葉ありますね。ですから流れてしまえばその人が死んでしまうよほどの 大事なものですから、確かにあの赤い血、ね、この 血液というものもありますし、そしてもう人々から、弱い人たちから、ね、貧しい人たちからもうお金を踏んだくる、ね、着るものを踏んだくる、ね、そういったことをすると、ね、血が流されてしまっているわけです。ある人をもう本当に血を流すような、ね、もうあの赤い血を、ね、人を切って傷つけて、そういうことよりも言葉で傷つけ、あるいは経済で傷つけ、そのようにして、ね、人の血を流すようなことをしているならば、あなた方の手は血で汚れてしまう、ね、ということです。また指はトガで汚れ、ね、トガ、ヘブライ語ではアボーンと言います。アボーン、トガ、インクイッティって、ね、英語で言うんですけども、要するに不正とか、ね、あるいは何か、つむじ曲がりの状態、 ねじ曲がった状態、そういった状態を、ね、アボーン、本来あるべきものを、ね、何かすごくあさってなことを、ね、する、ね、そういう状態、指では、ね、このトガで汚れている。2節の最初の行にも、あなた方のトガが、これもアボンですね、あなた方のトガがあなた方とあなた方との神との仕切りとなっている。ですから罪、トガ、これによって神様との間の隔てとなってしまっている。ね、皆さんの手は、ね、血で汚れているでしょうか、ね、手をこうやってみても、ね、赤い、ね、汚れはないように見えても、それでも実は、ね、言葉で、暴力で、経済で、あるいは何かをして人を傷つけて人の命を、ね、流し出して、ということをしているとするならば、神様の目から見ればその人は、ね、もう血で汚れている、そういうふうに映るんです。そういう状態だと神様にいくら祈っても、ね、それは聞き届けられない。もう本当に人に対して迷惑をして、人に対してもう悪いこと、良くないことを続けていても、なおそれを平気でへっちゃらでいる無神経、そういう状態、ね、それだと、ね、いくらその人は神様に祈っても、ね、聞かれないということになってしまいます。さらに、ね、唇、 3節の後半、あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正をつぶやく。この唇からの言葉によって、ね、嘘を、ね、偽り事を語って、ね、していないのにしたと言ったり、あるいはしたのにしていないと言ったり、これ嘘、偽りですね。そういった偽りを語る唇、また不正をつぶやく、ね、もう満足しない、あの人は何々だとか、ね、そういう不正をつぶやく、ね、つぶやき、そうした舌、ね、これについて、ね、主は、あなた方のそういった、ね、不正、それは神様との隔てとなっている、ね、そのことを言っております。でさらに4節、正しい訴えをする者はなく、真実をもって弁護する者もなく、虚しいことに頼り、嘘を言い、害毒をはらみ、悪意を生む。この、ちなみに59章の1節から、この4節まで、ここは、ね、主語はあなた方、という、主語です。あなた方の、ね、トガがあなた方と、ね、あなた方の神との敷居となり、あなた方の罪が御顔を欠かされている、ね、あなた方の手は血で汚れている、ね、あなた方の唇は偽りを語る、ね、あなた方と神様はここで、ね、おっしゃっています。この、ね、直前の58章のところにおいて、あなた方は、ね、断食したのに、ね、なんで、主はご覧にならないのか、ね、そういう指摘に対して、それはあなた方が、ね、罪で咎で、ね、汚れているからだ、ね、その、指摘をしております。そして、この5節から、8節まではですね、今度主が彼らに切り替わります。4節まではあなた方が主語でしたけども、5節から8節までは今度は主が彼らになります。世の中はもう、彼ら、要するに神様の目から見たら良くないことをする彼らで、ね、満ち溢れている。その彼らに染まってしまったあなた方が、ね、その彼らに倣ってそういう良くないことをする、ね、ということになります。そしてさらにですね、ちょっとイザヤの59章全体を見ますと、今度9節から15節まで、今度主語がですね、私たちに切り替わります。私たちは何々、私たちは何々、そのに切り替わり、そして16節から21節、今度主語は、主は、主語が、私たちの神、主に切り替わります。ですから、この1節から4節、ね、あなた方に対しての主の語りかけ、そして、5節から、8節は彼ら、もうどうしようもない、彼らに代わり、そして9節から15節の主語は、ね、今度は私たちに主語が切り替わり、そして16節から、ね、20節は主の側がいかに恵みの技を施してくださるか、ね、それに代わります。この、ね、順番、この、ね、それぞれの語り部、それぞれの主語、これに注目することはとても大事です、ね、要するにこの、ね、イザヤの59章のこの肝はですね、この12節にあります。私たちが主に対してどういう態度であるべきか、私たちが、ね、どのようになすべきか、12節見ますと、ね、それは私たちがあなたの御前で多くの背きの罪を犯し、私たちの罪が私たちに不利な証言をするからです。アーメン、ね、この私たちの側の主に対する信仰告白、主に対して悪いことをしましたという、私たちの側に多くの背きがあります、私たちの側に罪がありますという、この、ね、告白、これが大事なわけですね。この告白ありきで、そして主が見て動かされる、ね、それがこの、16節以降、ね、主が動いてくださる、主が憐れみの技を施してくださる、ね、その主の側が動いてくださるきっかけとなるのが、ね、私たちが自分の罪を認めるということ、そして私たちにこそ悪いところがあったのだ、ね、そのことを、これが主の御手を動かす、ね、鍵となります。ですから私たちは、ね、私は悪くない、あの人が悪いんだ、ね、このままでは主は御手を動かしようがないんですね。 私は罪を犯した、ね、ダビデは告白した。そこからダビデのその、ね罪のその、ね、神様の許しがまた与えられる憐れみのその鍵が、ね、そのダビデの告白によって鍵が開けられたんですね。私は罪を犯した、聖書全体を見回してみますと、聖書の中にはごめんなさいという言葉は一言もありません。で、日本人はよくごめんなさいという言葉を使いますね。このユダヤ人にとって、ね、ごめんなさいは何に当たるか。それは、私は罪を犯した、ね、というところです。私は何々の罪を犯しました。私は血を流す罪を犯しました。ね、ダビデは支援で告白しています。私は不正を行いました。ね、そういった私は何々を、ね、犯しました。ごめんなさいじゃないんですね。ごめんなさいというと、私は自分が何をしたかということが、ね、一切語られていないんですけど、しかし、ね、ユダヤ人にとってのごめんなさい、それは私は罪を犯しました、ね、認めることですね。これありきなんです、ね、これなくしてはその主の許し、主の側の御手の動かしは得られないんです。で、ちょっと先行きましたけども、この5節から8節のところをお読みしますと、彼らは、主語は彼らです、彼らはマムシの卵を返し、クモの巣を折る、その卵を食べる者は死に、卵を潰すと毒蛇が飛び出す、そのクモの巣は着物にはならず、自分の作ったもので身を覆うこともできない、彼らの技は不義の技、彼らの手のなすことはただ暴虐、ね、この5節6節を見ますと、もう彼らが生み出すものはもうただただ害悪でしかない、ということが分かりますね。小さい頃私は、ね、毛虫が、大嫌いでした。まあ今も嫌いなんですけども、もう それが、ね、ここら辺に這いつくばってるのを見ると、ちょっとどうしようもないんですね。あの叩くこともできない、ね、叩いたらもう変な液体がブチって出てきて手を怪我してしまう、ね、かといってそこにいるのも嫌だ、ね、もうただただ害悪でしかないのがその彼ら、彼らの状態ですね。彼らマムシの卵を返す、もう唇からも、もう変なマムシの卵を返すような、あるいは手の技も、ね、指の技もそのただただ良くないものをね、汚れたものをね、吐き出すようなそういう状態で、それでそれをね、食べると死んでしまう、ね、さらにその卵を潰すとね、毒蛇が飛び出す、その蜘蛛の巣は着物にはならない、ね、着物、ね、箴言31章に、ノーブルな女性が、ね、着物を編んで、そして子供のために合わせよう、ね、本当にノーブルな女性は素晴らしい着物を編み出して、ね、そして、ね、子供たちを覆う、ね、寒さを覆う、ね、そういう有用なものを紡ぎ出すんですけど、しかし彼らはのその、ね、蜘蛛の巣は着物にすらならない、むしろ、ね、本当に破れと汚れに、ね、満ちたような、このイザヤの64章の6節に、イザヤの64章6節、私たちは皆汚れたもののようになり、私たちの義は皆不潔な着物のようです、私たちは皆木の葉のように枯れ、私たちの咎は風のように私たちを吹き上げます。もう不潔な着物のように、もうどうしようもないんですね。不潔な着物、ちょっと他の人にそれかぶせたらその他の人は怒り出しますね。そのようにもうその自分の生み出すもの、編み出すものはただただ不潔、また着物にはならない、自分の作ったもので身を覆うこともしない、できない。彼らの技は不義の技。彼らの手のなすことはただ暴虐、ね。ここに語られている彼ら、ね、要するにそれもただ暴虐でしかない。ただ不潔でしかない。ただ、ね、良くないものしか生み出さないような彼ら。ね、その彼らに対しての、ね、主の訴えとなっております。また、七節と八節。彼らの足は悪に走り、罪のない者の血を流すのに早い、彼らの思いは不義の思い、破壊と破滅が彼らの王子にある。で、彼らの足は悪に走る、で罪のない者の血を流す、ね、ということ、それから、ね、彼らの、その破壊と破滅の技が彼らの王子にある。ですから彼らが通る通り、 その彼らがよく通り道においては、破壊と破滅があり、また暴虐があり、また罪のない者の血を流すこと、それが、ね、彼らの常になってしまっている。で、8節。彼らは平和の道を知らず、その道筋には公義がない。彼らは自分の通り道を曲げ、そこを歩む者は誰も平和を知らない。ね、本当にこの世の中は彼らで満ちております。ね、彼ら、本当に何をしても、ね、暴虐しか生み出さないような、何の益も生み出さないような着物を、ね、紡ぐとしても、ね、それは自分の着物にもならない、覆うものにもならない。また、ね、卵を返すにしても、もうその卵を食べるとするならば、ね、死んでしまう。ね、もう唇から出てくる言葉を、それを真に受けたら死んでしまうような、そういう彼らによって虐げられている人がおります。それで、その彼らに倣って、ね、暴虐を、ね、神の民たる者が、ね、暴虐に歩もうとすることに倣ってしまう。ね、そういうふうになってしまいます。ね、ある牧師先生の、ね、お子さんが、この世の中を見るに悪いものが流行ってる、ね、もう暴走族に憧れて暴走族に行くんですけども、しかし、ね、牧師の息子、牧師の子供ですから、ね、馴染めないんですね。で、それで結局自分は悪に染まりきることもできずに、ね、どうしようもない。けれども悪がはびこってるから、ね、悪になりたい。けれども悪に染まりきることはできないということで悩んでる、ね、お子さんもおりましたけれども、結局ですね、神の民、神の子供は、暴虐によって生計を立てていく、これは違うんですね。主を恐れ敬うこと、主の道に歩むことによって、こそ栄え、また祝福を受け、幸いになっていくことができるんです。神の子たるものは、ね、暴虐やそういったものに倣ってはならないです。しかし、その暴虐によって傷ついてしまっている人たち、ね、そのような人たちに対して主は、そのような彼らが本当に主に向かって叫び、また私は自分の中に悪があります、主を助けてくださいと、そのようにして悔い改めて主に立ち返る、そういう人たちにこそ主は御手を伸ばしてくださるんです。で、9節以降、ここは主語が今度は私たちに変わります。9節から、それゆえ公義は私たちから遠ざかり、義は私たちに追いつかない。私たちは光を待ち望んだが、見よ闇。輝きを待ち望んだが、暗闇の中を歩む。私たちは盲人のように壁を手探りし、目のない者のように手探りする。真昼でも黄昏時のようにつまずき、闇の中にいる死人のようだ。私たちは皆熊のように吠え、鳩のようにうめきにうめく。公義を待ち望むがそれはなく、救いを待ち望むがそれは私たちから遠く離れている。要するに彼らのそのあらゆるなす悪行のゆえに、もう私たちはもう公義を待ち望むけれども公義がない、不正ばかりがはびこっている、光を待ち望むんだけれどもしかし闇しか見えない、この本当に悪しき者たち、神様を知らない人たち、神様を敬わない人たち、いやむしろ好んで好き好んで嘘を言い悪に染まっているその彼らのゆえに、公義がもう一体どこにありますか、それはどこにあるのか、そういうふうに、神の民の、その本当に望みがないような、光を待ち望んでいるけれども、もうただただ熊のように吠えるしかない、鳩のようにうめくしかない、このような状況、本当にうめくクリスチャンたちは多いです、熊のように吠えてもう抗議がない、一体光はどこにあるのか、正義はどこにあるのか、そういうふうにうめいているクリスチャンは確かに多いんです。
でもこの彼らっていうところに皆さんね、騙されちゃいけないですよ。その彼らの中に皆さんがいるんですよ。私がいるんですよ。私たちはこの罪に加わっていないとするならば、彼らの罪を犯したことによって起きるその災いが私たちに及びつくはずがない。主は鬼人を、罪人と共に罰することはしませんので、だからこの彼らがやっていることにね、私たちはね 加わってるんですよ。知らん顔して加わる。ね、言わずじまい。そんで彼らが誘っていったら、誘ったこと、それをね、まだスッと受け入れてやっちゃう。だからこの彼らがやってたこと、これにはね、私たちの罪も入ってるんですよ。だからこの最後ね、この今日の御言葉のこの中三節なんか見ると、私たちの背きの罪はとか、こう全部書いてありますよね。だから世が罪を犯している時に、自分が罪を犯していないとしても、その罪に対してね、宣告しないことも、世が犯しているその全ての罪、それに自分が加わったと同じなんですよ。だから少なくても私たちは、自分の周りに関わりを持っている人々が罪を犯している時に、私たちはそれを見逃さずに必ずお話をするべきなんですね。お話をした後にその人がどうするかというのは、その人と主との関係なんですよ。その人が主に立ち返るか立ち返らないかということは、その人と主の関係なんです。ヨナ書を見ると、ヨナはいやいやながらでもね、宣言しましたよね。悔い改めよね。そして宣言した時にね、そのヨナは一時一時その悔い改めるところを見届けていないんですよ。彼は言った後には、彼自身はその町から離れてね、どうなるのかなってで見ていたんですよ。で見ていたところね、ニヌベの人々はね、獣にまで全部断食が宣言され、そして悔い改めが生じ、そして丸々そのニヌベの諸々の人々がね、救われたということが、この言葉の証明なんですね。だから私たちがするべきことは何かって言ったら、罪を犯している人がいたら、その人に対してその罪をね、私たちが宣言して、そして罪を犯してはならないということを教えるという責任を私たちは果たすべき。そして果たした後は、その責任はその人と神との関係において、その人がね、なすべきことなんですよ。ここに彼らということを書いている、すごく私は不思議に思いました。彼らっていうのはどういうことかって言ったら、クリスチャン、イエス様を信じている人たちというのは、少なくても自分からね、主よと名前を呼んでいる人は、自分から罪をね、編み出して、人に罪をね、罪を誘うということはなかなかできないんですよ。だから大体のこの罪というものは、信じていないものの不信仰から、不信仰なものが自分さえ良ければということから始まる、そしてはびこる、そして蔓延するということなんですね。だから彼らということを言っているものの、最後に自分が私たちとか私とか、そういう言葉を使っているということは、その罪に自分が加わった、そして罪まみれになっていた、だから悔いる必要があった、罪を犯してみたら何のね、良いことはなかったね、罪を犯して、そして都合よく生きようとしていたんだけどね、ただの着物の一着にさえね、たどり着くことができなかったということがここに書いてあるんですよ。これが今日イザヤ書コズ9章が今私たちに教えていることなんですね。罪を犯しても何の利益にならない、ね、何もかもうまくいかない、ね、それゆえ自分に残されるのは、ね、罪を犯したという苦痛と悔い改めが残されるということなんですね。だから信じる者がね、罪を犯すとね、本当にね、もう損プラス損、損プラス損、もう損害がね、膨大に膨大に増えていくだけなんです。
ですからこの、ね、59章の、ね、 前半、もう一節から四節、もうあなた方が、ね、あなた方の都が、ね、あなた方の罪が、ね、神様との隔てとなっているのだ、ね、本当にあなた方が罪、あなた方がある都が、その存在する罪都がが神様との隔てとなって闇の状態なんだ、ね、確かにこの五節から八節、ね、彼らという主語ではあるんですけども、この彼らの技はあなた方もやっているから、だからあなた方が神様を呼んでも、ね、聞かれない、あなた方の断食は、ね、それは受け入れられない、その主が喜ばれる断食のその、ね、定義が前の章にありましたけれども、あなた方がそれをしていなかったから、ね、それを主のその御顔が、ね、背けられてしまっているのだ。でそれで、ね、じゃあ暗闇から光にその転換するためのコツが、ね、そのコツがこの、ね、9節から15節にあるわけです。闇から結局、ね、闇に、ね、転じる人もおり、闇から光に転じる人もおるわけです。光に転じるか、それとも闇のままにとどまるか、ね、そのコツが、ね、この12節のところです。皆さん、ね、この、ね、9節から11節のことを感じる人はもうこれは、ね、クリスチャンの中ではもういくらでもおります、ね、熊のように吠え、ね、鳩のようにうめいているクリスチャンたくさんいるんですけど、しかしこの12節に到達しているかどうか、ね、それが肝心なんです。12節、ね、それは私たちがあなたの御前で多くの背きの罪を犯し、私たちの罪が私たちに不利な証言をするからです、ね、告白してますね、ダビデのように、ね、この、ね、光に転換するか、それとも、ね、闇のままにとどまるか、ね、もう一発でわかるコツがありますね。何か、ね、御言葉を元にした、その、あなたは、ね、これこれのしてはことをしてますね、ね、それは良くないですよって言った時に、ね、人のせいにする、ね、アダムエヴァのように人のせいにする、あるいは状況のせいにする、ね、これは光から遠ざかっている状況です、ね、アダムとエヴァのように、ね、誰々が悪いんです、ね、状況がこうだから、ね、経済がこうだから、病気だから、ね、私精神病だから、ね、そういった、ね、ことに対して自分のした良くなかったことのその責を、ね、他に転換するとするならば、まだまだ闇から転換できない状況になりますけども、しかし、ね、ダビデのように私が罪を犯した、ね、私の罪が私に対して不利な証言をする、それを認めた人は、ね、パラダイスが近いんです。十字架の上の強盗もそうでしたね。イエス様の、ね、右に左に強盗がいました。一方の強盗は、ね、何の罪の告白もなく、ね、ただ苦しいから助けて、ね、あなたがメシアなら自分と私を救ってみろ、ね、そういうふうにしか言いませんでしたけども、もう一人の強盗は、ね、私たちは自分が悪いことをしたから今当然の罰を受けてるんだ、ね、自分の罪を認めましたね。その上でイエス様に、ね、どうか私を覚えてください、ね、イエス様、神様、どうか私を覚えていてください。でそれで彼はその日イエス様と一緒にパラダイスに行きました、自分の罪を認めること、自分が悪いことをしたということを認めること、これが光に転換するコツですけど、しかし、ね、もうただただ熊のように吠え鳩のように埋めたまんま一生終わる人もまたおります。それは罪を転換することをしないから、ね、相変わらず自分の中に、ね、罪を告白することをずっとしないまま、ね、これが結局その人をして闇の中、呪いの中に閉じ込めてしまっているわけです。闇、呪い、ここから解放するためのコツ、それは自分の罪を認めてそれを主に告白すること、そして主に助けを求めることするならば、この、ね、16節以降の光の状態に、ね、神様の助け、神様の憐れみが注がれる状態に入っていくことができるんです、ね、この、ね、イザヤの59章12節、これ以降を転換点として、ねね、イザヤ書の60章、ね、本当に皆さん希望の言葉がたくさんある、ね、イザヤの60章ですね。希望へと入っていき、光へと入っていくことができるんです。主の助け、主の祝福が注がれるに至っていく、ね、ですからこのイザヤ59章のこの 12節から15節の本当に自分の中に罪があるんだって、本当に私は悪いことした、だから今こういう状態になってるのは当然の状況だって、十字架上のあの、ね、もう一人の、ね、パラダイスに行った強盗のような告白、それが、ね、闇から光へと、ね、転換されるためのコツです。本当に私たちに求められていること、それは主に対して、ね、正直であるということ、そして心を尽くして、ね、主に喜ばれる道を歩もうとすること、ね、これが肝心なわけです。冒頭で宣言しました御言葉は、ね、非常に、もうこの教会では何度も宣言しているあの申命記の、6章4節と5節ですね、聞きなさいイスラエル、ね、主は私たちの神、主はただ一人である、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、ね、申命記の6章4節と5節、ね、ですから皆さん、ね、ここがなぜイスラエル人がもう朝も昼も夜も宣言するほどの、ね、重要な御言葉であるのか、心を尽くすということが大事なんです。皆さん、ね、主の御前において、ね、もう真っ白で何の責め立てられるところがないという人間はおりません、存在しません。人には罪があり不完全で弱いですから、ただ主が求められること、それはただお一人の主に対して心を尽くすこと、ね、思いを尽くすこと、精神を尽くすこと、力を尽くすこと、これが主が皆さんに人に対して求められることです。ですから一瞬にして完璧な状態になること、これを主は求めてるんじゃないです。もう自分の罪の状態から1ミリでも、ね、主の側に近づくこと、1ミリでも自分のその罪の状態から、ね、そこから這い上がるという努力を、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてするという努力を、ね、していることこそが、ね、皆さんに求められていることです。皆さんが、ね、ある日パッといきなり、ね、何の努力もなく、ね、清い状態になる、これは皆さん望まないでください。むしろその罪の状態、主に喜ばれない状態から、ね、心を尽くして思いを尽くし力を尽くし精神を尽くしてそこから1ミリでも遠ざかる、ね、その努力をすることこそ主は認めてくださるんです。
許しの代金としてその1ミリそれを主がちょうだいって言ってるんですね。罪のその 100% の中からね、1でももがけ、ね、思いを心をね、精神を尽くし全てを尽くしてその罪の状態からね、神が仰せられましたから私はそれをしませんというこのもがき、これをね、本当にただの1ミリでもいいからそれをちょうだいって言ってるんですよ主が。それが私たちの、ね、主イエス・キリストにあって許されるその条件なんですよ。その1ミリ、これが私たちに次まだ罪と戦う時にね、すごい力を与えてくれる力になる、ね、だから清い人はどんどん清くなるのはどういうことかって言ったら、罪を犯して悔いて、そして悔いるためにもがいたね、罪を犯さないためにもがいた、その1ミリがあったから、その1ミリをね、主に捧げた人は次の罪を悔いるときまだもがいて、まだもう1ミリを捧げて、そうすると前の1ミリ今の1ミリつってどんどんどんどん罪にね、勝つためにもがいたものが主のために、主の御言葉のゆえにもがいたその証拠が主にどんどんどんどんね、行く、そしてもがいたことが私たちにまた新たな力を与えてね、次まだ罪を打ち勝つのに力強く私たちを知ってくれるわけなんですね。一つの罪に勝つとね、次まだね、挑みやすいんですよ、ね、なぜかわかりますか。罪をね、やめてしまうと罪をやめた状態がどれだけ楽かというのがわかるからなんです。神と人の前で後ろめたくない、その状態がどれだけ楽か、その神と人の前で罪を犯していないことによってこの身も心も楽な状態になった時に人の思いも健全となって、今までピント外れしていたさまざまなことね、ピントが外れているから失敗ばかりしていたそのさまざまなことがね、 思いも心も罪許されて健やかになると、ね、このピント外れが、ね、このね、このピント外れが治るんですね。そうすると人物ことに対してすごく正しく見るようになる。そしてその立ち位置が分かるようになって、そして成功するようになるということなんですよ。不安な心、不安な心というのはですね、どれだけ良くないかって言ったらね、不安な心を持っている人にね、一つこの文章を覚えてくださいって言った時にポンとあげるじゃないですか。不安な人はね、なかなか覚えられない。でもね、心も罪許されて心にね、本当につつぐところがない人にこれを覚えてくださいって言ったらね、それをね、もうどんどん覚えるんです。どんどん覚えるんですよ。皆さんが今テピリンをしていて、テピリンをするともうちょっと前平気でやってたことがちょっと嫌になっちゃうでしょ。心が曇ると皆さんがテピリンに邪魔されるね、覚えられないんですよ、心が曇るとね。だからね、心が曇るというのはね、全ての物事をピント外れにしてしまって失敗に導いていくということになってしまうんで、悔いてね、そしてまだもがいてね、同じ罪に戻らない、そしてそのもがいた位置を主に捧げるということによって、私たちは身も心もすっきりとして曇りがなくなり、そして曇ってもうかすかにしか見えなかったもの、それがね、はっきりと見えるようになるからね。だから、私たちは失敗をしなくなりますね。夏になると、子供たちが、虫を取りに行くよね。あれなんだっけ、黒いやつ。そう、カブトムシ。ね、そう、カブトムシね、それね、取りに行って、それで買うじゃないですか。ね。カブトムシを取りに行って、それでカブトムシを家で買うじゃないですか。たまにこれは脱走するんですよ。あのね、100円ショップかなんかで売ってるその小さい虫ガゴ、虫ガゴっていうのはカブトムシの力でね、出てくる。だからね、ちょっと上に重たいものを置かないと出てくるんですよ。だからカブトムシがね、それが部屋の中をね、こう這いつばっているね、時に目が悪い人がそのカブトムシ見れば何に見える？ゴキブリに見える、ね、目の悪い人の目にはカブトムシがね、ゴキブリに見えるんですよ、ね、あれはカブトムシだと分かったらね、絶対叩くはずないですよ。見て、カブトムシじゃなくゴキブリに見えるから。ゴキブリに見えるからね、それをパチンと叩いてね、殺してしまったら、もうおじいちゃんおばあちゃん目が悪いよね。そしておじいちゃんおばあちゃんがそれをね、カブトムシをゴキブリだと思ってパチンと叩いて殺してしまったら、誰が泣くの？孫が泣くよ。ね、孫が泣きますよ。だから目が悪いとね、カブトムシがね、ゴキブリに見えて殺してしまったりね。そしてゴキブリがカブトムシに見えて、そのまんまほったらかしにしたり、そうですよ、大変なことになりますよ、大変なことになりますよ。これがね、罪を犯した人が目がかすむね、かすむ、それで良いものが悪く見えて、悪いものがいいように見えて、それが今日のこの言葉なんです。
で、罪のある人は目が悪くなるんですね。このイザヤ59章の10節のところに、私たちは盲人のように壁を手探りし、目のないもののように手探りする、真昼でも黄昏時のようにつまずき、闇の中にいる死人のようだ、ね、ですから、この良くない技をしている人は目が、ね、悪くなる、ね、これが本当にその、特徴です。 私たちが本当に主に向かって心を向けるということがですから肝心なわけですね。もう罪の状態から1ミリでもそこから離れる努力をするというこの方向性を持っているということが、ね、重要なわけです、ね、皆さんこの指見てください。指、ね、指はどこに向かってますか？上に向かってますね。指は上の方に向かってる。皆さんの心が上に向いているということ、これが大事です。主に対して喜ばれることをしよう、ね、主に対して失礼なことはするまい、ね、そして自分の罪の状態、神様は罪を嫌われる方です。この罪から1ミリでも離れる努力をしようという、ね、それを心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして努力をするというこの方向性を持っているかどうか、これがですから鍵になるわけです。これがないと、ね、もうどんどん落ちていくだけです、ね、罪に落ち、また、ね、本当にこの心の方向性を皆さんが持っているとするならば、ね、もう、礼拝中眠くなったらもうその眠くさせるその元を断ち切ろうとする努力を、ね、します、ね、誰かから、ね、もう叩かれて目を覚まさなければいけない、ね、努力を持ってない人はですね、その一瞬、ね、叩かれる時はもう目を覚まして上に行くという行動はするけれども、でもその叩く人がいなくなったら途端に、ね、この指、上向きの指がなくなってもう落ちて落ちて落ちて、ね、結局そういう人は闇のまま、また、ね、熊のように吠え、鳩のようにうめくまま、目がどんどん暗くなり、見えなくなっていってしまうまま、ね、この状態になってしまいます。だから、皆さん、心の底から、ね、意図を持ってください。意志を持って、主に喜ばれるということをしてください。ね、それをするならば、本当に主にあって喜ばれる道を歩んでいく、ね、このことを皆さんは、ね、意志を持って、ね、それをすることになります。暗闇に心を塞がれてはなりません。本当に皆さんが意志を持って主に喜ばれることをしよう、ね、それをする努力をしてください。意図を持って、ね、意志を持って、また心の底から主に喜ばれる、ね、その道を歩みたいとするならば、主の喜ばれることはないか、それに向かっていきましょう。主の忌み嫌われることはないか、そこからはもう1ミリでも離れていく努力を毎日続けていきましょう、ね、眠気眼で、ね、それを打ち叩かれて、ね、そういうことではないんですね。本当に意図を持って、意志を持って努力をする、ね、これをしていくこと、それがこの、ね、イザヤの60章に入れる人の特徴です。イザヤの60章に入れない人は意志を持ってない、ね、上に向かって進むという意図、意志、方向性を持ってない人は、この、ね、イザヤの59章のこの前半の暗闇のままの状況、そこから抜け出すことはできず、結局寿命を使い果たして、ね、荒野で屍を晒してしまう人の特徴です。けれども本当に意図を持って、ね、神様に向かって進んでいこう、この意志を持っている人は、このイザヤ59章のこの壁を突き抜けてイザヤの60章に入れる人です。どうか皆さんは本当に主に会って聞き従って、このイザヤの60章に入る、光に入る、祝福の土地に入る、その意図を持っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。それではこれから皆さんそれぞれ一人一人が主に向かって祈る祈りのひとときを持ちたいと思います。
主よ、本当に私たちはおバカさんです。世にはびこっているその罪に、主よ、不義に、主よ、そのあらゆる技に加わって、そして生きていました。そしてまだはびこっているその罪に対して、それを停止する、そしてそれをはびこらないようにするという責任を負わず、主よ、知らん顔をして自分さえ良ければと生きてきた、その節も私たちにはあります。主よ、あなたが許してください。私たちの忘却を許してください。悪に走った足を許してください。そして罪のない人の血を流した、 その罪を許してください。私たちの思いは不義の思いです、主よ。それゆえ私たちはあらゆる主よ罪を犯し、そして私たちは破綻と破綻を私たちの生活の中に招き入れ、それが私たちのあたかも通るべき王子のようになってしまい、あらゆることをしても破綻が破綻が私たちを待ち伏せていました。主よ、私たちはそれゆえ本当にさまざまなことを体験して、やっとあなたを離れて生きたことが、まだ主よ平和な道を捨てたことが、まっすぐな道筋、公義がないこのデコボコの道を通して、まっすぐな道筋の良さを私たちは知りました。主よ、あなたが私たちを憐れんでください。今日この御言葉を通して、私たち一人一人が立ち返るべき主に立ち返り、悔いるべき罪をしっかりと悔いで、そして改めるためにもがいてもがいて1ミリを主に捧げ、そして主よさらにもがいてもがいてもう1ミリを捧げて、そして許しに富んだ主の御胸によって許されて、そして主よ許された者が歩くそのまっすぐな道を歩むことができますように、助けてください。主よ、私たちを助けてください。イエス様、あなたが私たちを助けてください。御前において、主よ、私たちは今この時間悔います。多くの背きの罪を許してください。そして知って知らないうちに犯した罪ですけど、今まで努力しないでそのまんまごめんなさいと言ってはまだ同じことをする、1ミリたりともそれを主を減らすことなく毎日甘んじて生きてきた、そのすべての罪とがを主よあなたが私たちに示してくださり、そして今私たちは悔います、許してください。そして日々時間時間にこの1ミリ主を許していただいたその罪をまだ犯さないためにもがく1ミリを毎時間毎日主を増やすことができますように、イエス様助けてください。私たちがこれを悔いないことには、改めて罪を話さないことには、私たちに不利な証言をする不利な証言をするこの罪から私たちは逃れることはできず、私たちの生活、私たちの人間関係、私たちの仕事全部が不利になってしまうからです。主よ、あなたが憐れんでください、憐れんでください。そしてこの聖なる1ミリこれを本当に増やす私たちでありますように祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈りました。アメン。
アメン。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。主を本当に主を愛するとは、主の喜ばれることを頑張って1ミリでも近づくこと、主の忌み嫌われることは頑張って1ミリでも遠ざかるという努力、これを意志を持って力を持って努力し続けるという、この意志をいつでも持ち続けるということ、主を本当に意志を持たないものは確かにこの地上には存在します。その意志を持たないクリスチャンと呼ばれる人も確かに存在するでしょう。しかし私たちは努力するものとなって、あなたを愛するもの、愛するからにはあなたの喜ばれることを1ミリでも頑張る、またあなたの喜ばれないことは1ミリでもしない、遠ざかる、この努力をして、そうして主に対する愛を示していく私たち一同でありますように、ますますあなたに近づくもの、キリストに似たもの、その努力の道、成果の道、その聖なるもがきをし続けていく私たちであり、そしてその聖なるもがきをしている一人一人には豊かな 祝福、喜び、それを増し加えてくださいますように、どうかあなたが助けてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、この聖なる御言葉に感謝し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。